今朝恵みをいただく御言葉は詩詩記6章7節から24節です。詩詩記6章7節から24節。詩詩記6章何節から24節、はじめに、11節から16節までを宣言いたします。最初には11節から宣言します。さて主の使いが来てアビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を売っていた。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその見使いに言った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるならなぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。アーメン。それではお祈りをいたします。ハレルヤ。我らの愛するイエス様、あなたが我らと共におられる主であることを感謝いたします。あなたが共にいますゆえに私たちも立つことができ、また走ることができます。どうかイエス様、あなたが今朝私たちに必要な命の御言葉を教えてください。どうか取り継ぐしもべをあなたが支配し、また聞く一人一人の耳をあなたが清くし、あなたの命そのものを大いにいただくこの時とならせてください。これからのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今日も素晴らしい私たちの主を褒めてたえ賛美いたします。今朝はギデオンの箇所からですけども、ギデオン、知ってる方は、ね、知っておりますね。もう本当に、大勇士としての素晴らしい活躍をしました。ミディアン人を相手取って、もう10万以上ものミディアン人を相手取ってたった300人で、ね、立ち向かって、そして大勝利を、ね、した、という話が有名ですけども、しかし、このギデオン、初めは、とても弱々しかったんですね。このギデオンの活躍がこの詩詩記6章から、しばらく、続いております。でそもそもことの発端は何か、そもそもこの詩詩記の時代は一体どういう時代か、詩詩記の時代は人々がそれぞれ神様の御言葉通りではなく、それぞれが良いと思うことに従って歩んでいた時代でした。世の中それぞれが良いと思うことに従って歩んでいる人たちでいっぱいですね。でそしてその世の中の原理において、彼らは自分の良かれと思うことをしているんですけれども、しかし神の民はそうじゃないですね。自分の良かれではなく御言葉に従って歩むのが神の民です。ところがこの神の民が、 神の民であるゆえん、ね、御言葉に従って歩むゆえに祝福され勝利し、ね、というところが、ね、それを捨てて自分の良かれで歩んでしまった時代、それが知識の時代です。多くのクリスチャンが誤解しています。自分の良かれに従って歩むことによって、でそれで自分なりの神様に喜ばれる方法、ね、自分なりのクリスチャンらしさに従って歩むけれども、それ結局廃れてしまう原因なんですね。今日本において本当に福音が廃れてしまっている。本当に私たちはこそ御言葉に戻って、ね、この御言葉通りに進み歩んでいくべきです。でこの時代も本当にそうでした。彼らこの知識の時代、主に聞き従って祝福されて、祝福されたら高慢になって主から離れて、で災いが懲らしめが下って、でそれでまた、ね、主の叫び求めて主に立ち返って、でそしたらまた祝福されて、ね、でまた高慢になってという、この延々延々繰り返しが続くのが知識の時代なんですけども、でこの、6章の方でも、まあ、ご多分に漏れずだったんですね。イスラエルはまあ、この、ね、一節見ますと、イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡した。まあ、ミディアン人、が、立ち上がって、でそれでイスラエルを悩ました。で、まあ、3節見ますと、イスラエル人が種をまくといつでもミディアン人やアマレク人や東の人々が登ってきてイスラエル人を襲った。そしてイスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らしてガザに至るまでイスラエルに羊や牛のやロバのための餌さえも残さなかった。彼らが自分たちの家畜と天幕を持って登ってきたからである。彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数えきれないほどであった。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのである。ミディアン人だけでなく、アマレク人、東の人々が、ね、大群をなして、しかも家畜と天幕を持って登ってきた、ですね。しかも彼らそのイスラエルからなんか、ね、物を奪うためじゃなく荒らすために来たと書いてあります。要するに嫌がらせするために来たんです、ね。食料が、ね、ミディアン人少ないから、だから、イスラエルから物を、ね、穀物を奪うということではなくてですね、彼らもう穀物を持ってるんです、ね、家畜も持ってるんです、けれども荒らすために、ね、わざわざ、ね、遠くへ乗り出してきたんですね。暴走族が学校を、ね、荒らすためにもうバットを持って、もう窓ガラスガンガン割ったり、ね、そのためにバイクを持って大群で、ね、押し寄せてきて、しかも彼ら、ね、家畜やロバ、ね、もう持って、ね、テントも持って、ですからもう宿泊道具とか弁当も持参で荒らすためにわざわざ来た。なぜ？イスラエルは嫌がらせされて叱るべきことをしたからなんですね。イスラエルは、ね、何を、ね、したのか、何節見ますと、イスラエル人は、ミディアン人のために主に叫び求めたとき、主はイスラエル人に一人の預言者を使わした。預言者は彼らに言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。私はあなた方をエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から救い出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。それで私はあなた方に言った。私はあなた方の神主である。あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。声に聞き従わなかった。特にここで主が指摘しているのは、あなた方の神、私があなた方の神主である。あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない、というふうに主は仰せられたんですけども、しかしところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。要するに彼らエモリ人の神々を恐れたんです。ここの恐れる、ヘブライ語ではヤーレイと言います。ヤーレイ、これ崇めるとか崇拝するという意味なんですね。皆さんもこのようなことになっていないでしょうか。 主は皆さんを奴隷、世の奴隷状態、偶像礼拝、その諸々から救い出された主です。その神、主に従って歩んでいくべきところを、他のものを恐れて崇拝したりしてはいないでしょうか。クリスチャンはまあ、ね、わざわざ偶像の宮に行って自分から、ね、拝むとかいうことを、まあ、それをするのは、まあ、そういう人は、そういうクリスチャンはほぼいないと思うんですけども、けれどもクリスチャンが陥りやすい罠、これですね、この御言葉を聞いた、ね、主日礼拝に通っているけれども世の教え、世の中の常識、ね、そちらの方を御言葉よりも恐れて、ね、やれいして、ね、そちらの方を崇拝してしまっていると、このようにたちまち弱くなって、でそれで、ね、こういう、ね、本当に暴走族のような、ただ嫌がらせするために、ね、弁当をテントを持参で、ね、ただ嫌がらせするために皆さんの人生に入り込んで、ね、来られて来てしまったりいないでしょうか。それは別のものをやれい、ね、恐れ敬って、ね、いる、この誠の神である主を捨てて、そしてこの他の、ね、人々の声を、ね、恐れて、これ、ね、自分の家族とか自分の友達の声も、ね、含まれております。神様の御声よりもそういう、ね、世の人、神様を敬わない人の方をより重きを置いて、重点を置いて、ね、そちらの方に従ってしまうと、こういう、ね、ミディアン人がバイクで大群で、ね、ラクダの大群で、ね、押し寄せて、で本当に嫌がらせしたり、ね、窓を割ったり、ね、そういうことをするんですね。でそれでイスラエルは、まあ、彼ら、もう洞窟とか、ね、ホラー穴とか、ね、そういうところに逃げ隠れして、そこで隠れて、ね、弁当を食べなければならない、ね、暴走族が学校に襲ってきたから、彼ら恐れて、ね、便所の奥深まったところでこそこそ弁当を、ね、食べなければならない、ね、そういう状況になってしまうんですね。そこで、ね、主が白羽の矢を立てて、このイスラエルを救うために白羽の矢を立てたのがこのギデオンだったんです。ギデオン、どういうギデオンはどういう人か、彼は最も小さい部族の中の最も、ね、小さい弱い人でした。その彼に白羽の矢を立てたんです。主はこのギデオンに対して、まあ、先に声をかけたのが、この11節のところですね。さて主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていた。ギデオン、ギデオンの名前の意味は切り倒す人とか打ち倒す人という非常に誠にたけだけしい、そういう名前の意味なんですけど、しかし彼は、何をしていたか、主に呼び出された時彼は酒舟の中で小麦を打っていた、ね、もうまさしくですね、酒舟というもう、隠れたところで小麦を、ね、食べ物を、作っている、そういう状況ですね。もうまさに便所の中で弁当を食べているような、もう人を恐れて、そういう弱々しさの真っ只中の、それも弱々しい部族の弱い、一番弱い人に主が、ね、声をかけるんです。どういう声を主はかけたか、12節で主の使いが彼に現れていった。勇士よ、主があなたと一緒におられる。アーメン。まあ、新改訳第2版では、ね、勇士よというふうにあるんですけども、まあ、キングジェームズでは、ね、マイティーマンオブバレーで、これ、ね、大勇士という意味なんですね。勇士の中の勇士よ、ギデオンに対してですね、そういうですね、便所の中に隠れてる、ね、弁当を食べてる人のところに突然見つかりが現れてですね、大勇士よ、主があなたと共におられる、これ滑稽な、シーンですね。けれども主はあえてこのギデオンに、そういう弱さの真っ只中にあるギデオンに、そういう声をかけるんですね。これ別にもう弱さの真っ只中にある人に何か慰め程度に、ね、大勇士よって言ったんじゃありません。本当に彼は大勇士なんです。主の目の前に に映る大勇士と人の目に映る大勇士とはまた違うんですね。人の目に映る大勇士、ね、こういう、ね、お手洗いに隠れてというそういう人は人の目には大勇士とは思えませんけれども、主の目にはもうすでに彼は大勇士だったんです。じゃあ主の目に大勇士である性質、ね、それは一体何か。それは主の御声に聞き従ってその通り実行する人が大勇士なんです。もう一度言います。主の目に大勇士はどういう人か。それは主のお言葉通りにその通りに実行する人が主の目に映る大勇士です。これ、ね、何も本人自身弱さの真っただ中にあるかもしれません。臆病かもしれません。確かに臆病です、このギデオン、けれども少なくとも彼ですね、主の御声、主がこういうふうにしなさいと言われたことに逆らった記述は見る限り一つもないんですね。主はこの後、お父さんの、その偶像の、宮を、それを、偶像を、切り倒してそれを焚き火してでそれで生贄を捧げなさい。彼は恐れ恐れですけれども、しかしその通り実行したんです。でしたら物事が起こりました。でそのあとですね、ラッパを吹き鳴らすんですけども、そしたら3万のイスラエルの人たちが集まって、でも主が言われた、こんなうぞうむぞはいらないって、民が多すぎる、でそれで帰れ、恐れるものは帰れって言え。ギデオンですね、こんなもう相手はもう10万以上、3万いたら、まあ勝てないかどうか可能性は、低いけども勝てるかもしれない、でもう、1人でも多くの、もっと多く人数が欲しいっていうのが、まあ普通の世の中の常識かもしれないけれども、ギデオンは主の御声通りに、恐れるものは帰れって言ったら、2万人が帰っちゃって1万しか残らなかった、より、人数で勝てる確率は減りました、けど主が言われます、まだ多い、でそれで、あることをしなさい、あの水のところに行って、でそれで、水を舐めるようにするものだけを残しなさい、ガブガブ飲むんだものは帰らせなさいって、結局300人しか残らなかったんですね。その300人をもって、10万以上相手取って、行きなさいって、ヤギデオンは言ったんです、主の目に映る大勇士とは主の御声がかかったらその通りに実行する人なんです。多くのクリスチャンはですね、主を御声を聞かせてください、主を印不思議を見せてくださいって、で言うんですけど、しかしいざ主が御声を語ったら、主が抜き身の剣、御言葉の剣を差し出した時、御言葉の剣が抜かれた時、その御言葉の剣の御言葉の内容に、なんだそれ非常識になっていて、でその通りしないという人は大勇士ではでも何でもありませんけれども、このギデオンのようにですね、本当に恐れ恐れながらでもその通り実行する人が大勇士なんですね。ギデオンは、このね、あと本当に主のおっしゃった通りにしていくんですけども、この主のお言葉、大勇士よ、主があなたと一緒におられる、その言葉に対して主、このギデオンはどう答えたか、13節で、ギデオンは、13節でギデオンはその御使いに言った、ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。主のお言葉、大勇士よ、主はあなたと一緒におられるというその言葉に対する返事、それは、本当にかつてのあの、エジプトにおけるその先祖たちから伝え聞いたあの技はどこにありますかと答えました。ギデオンは、この主のお言葉に対して、何をおっしゃいますやらとか、そういうなんか人間言葉で返していないんですね。御言葉の内容、聖書にこう書いてある、という内容で返しました。要するにギデオン、聖書を常に読んでいたんですね。本当に、世の中の言葉に対して世の中の言葉で、切り返すというのは世の中の人はしております。で、主の 主がですね語られた時にそれに対して世の中言葉で返すクリスチャンもおりますけれども、ギデオンは御言葉の内容で返しました。主は聖書にこう書いてありますけれども、その聖書の内容と今現実がどうしてこんなに食い違います、食い違うのはなぜなんですか、そういうふうに切り返したんですね。まあ、もっとも、なんで、このエジプトにおけるあの技が今、この当時の時代行われていなかったか、まあ、それはすでに、前の本に書いてあった通り、このイスラエルが、エモリ人の神々を恐れたから、だったんですね。主の御子に聞き従わなかったから、主以外のものを恐れ敬ってそちらを礼拝し崇拝して自分勝手な道、主のお言葉通りではない、自分の良かれ、で動いたから、だからこういう嫌がらせ集団が大群をなして、そして人生の中でもう本当に、めちゃめちゃにされてしまったというところを、なんですけども、ギデオンは、そのように返しました。でそれで、それに対して、主は言われますね。14節、この14節では、すると主は彼に向かって仰せられた、あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。アーメン。主が言われました、あなたのその力で行きなさい。これ何もギデオンの手にですね、もう岩を持ち上げるような力があるとかそういうことではありません。ギデオン のに与えられている力、要するに、グズを切り倒しなさいだったら、グズを切り倒す、そういう力でいいんです。何もそんな、もう岩をも持ち上げるような、もう一人で100人を相手に、戦うようなそういう力があるということではないんですね。主が使わすということ、主が共におられるということ、この主の使いは、最初に言われたこと、主があなたと一緒にいるでした。でこの2回目の主の言葉、私があなたを使わす、そうです、力の源、それは主です。主が皆さんを使わせてくださるから、だから皆さんは皆さんの持ってる力だけでいいんですね。たとえ皆さんが運動不足で、ちょっと歩いただけでも息切れするとしても、その、ちょっと歩いただけでも息切れする、その力でいけば、主のお言葉通り、主が使わすゆえにそのお言葉通りいけば、それでいいんですね。これだと皆さんも、望みが持てますね。皆さんの、持ってる力、皆さんは、何も、剣を扱うとかそういう力がないかもしれないけれども、主が使わすものだったら、その皆さんの持ってる力でいけば、そうしたらこの、ミディアン人の大群も主のお言葉通り滅んで、滅ぼすことができるんです。あなたがあなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え、皆さんのその力で行って、この日本を、よう悪魔サタンの手から救いなさい、このお言葉、皆さんは本当に、皆さん自身も、このギデオンのその主の言葉から本当に皆さん自身もチャレンジを、受けるべきなんです。でそれに対してギデオン、15節でギデオンは言った、ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。ここによってギデオン、マナセ族ということが分かるんですけど、しかしマナセのうちで最も、ギデオンの属している分断は最も弱い分断で、そしてその分断の中において、その父の家の中で彼は一番若い末っ子なんですね。ですからギデオンの力、ギデオンは私の力で行く、私はこんなに弱い分断の弱いものですよ、いうふうに言うんです。本当にこれもまた望みを持ってますね。今ここにいる皆さんは、世の中では有名人ではないかもしれません、あるいは、最も弱いかもしれません。家族の中で、最も若い人も、いるかもしれません、ちなみに私は、末っ子なんですけども、本当に そのようにたとえ小さい最も弱いとしても、けれども主が召し出すならば、皆さんは大勇士なんですね。皆さんがその通りするならばです。でそれで16節、主はギデオンに仰せられた、私はあなたと一緒にいる。 アーメンね、再びね、繰り返してます、ね、一番最初は、ね、大祐司を主があなたと一緒におられるでした、ね、主の2回目の言葉、ね、私があなたを使わすのではないか、ね、3つ目の主の言葉、私はあなたと一緒にいる。ですから、ね、本当に自分がどんな人間であるのか、自分がどんな、ね、弱いか末っ子か、ね、そういったこと一切関係ないし、主にとって重要なことは、主が共におられる、主があなたを使わすということ、ね、主が皆さんを使わしているのであるならば、その使わしたというそのお言葉を信じて、その通り実行すればいいんです、ね、主はギデオンに仰せられた、私はあなたと一緒にいる、だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。アメン、ね、ですからミディアン人がもう10万以上いたとしても、一人を殺すようにミディアン人を撃ち殺すことができる。なぜ？主が一緒にいるからです。主が共にいますからです。で17節、するとギデオンは言った、お願いです、私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。それで主はあなたが戻ってくるまで待とうと仰せられた。ギデオンは家に入り、一匹のヤギの子を料理し、一エパの粉で種を入れないパンを作り、その肉をカゴに入れ、また吸い物を鍋に入れ、カシの木の下にいる方のところに持ってきて備えた。すると神の使いはギデオンに言った、肉と種を入れないパンを取ってこの岩の上に置き、その吸い物を注げ。それで彼はそのようにした。すると主の使いはその手にしていた杖の先を伸ばして、肉と種を入れないパンに触れた。するとたちまち火が岩から燃え上がって、肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いが去って見えなくなった。アーメン。で本当に不思議な光景です。で岩の上に置かれたこの料理、これが岩から火が出て燃えて焼き尽くしたんですね。本当にこれは主がその捧げ物を確かに喜んで受け取ったという印です。主が受け取っていない、主が喜ばれない人間がいかにですね、もう牛、一匹に、いかにですね、そこに、ね、もう燃えやすいようにガソリン撒いたとしても、そんなの、ね、なかなか燃え尽きないんですね。けれども、本当に主が受け取った、主が喜ばれる捧げ物を受け取ったとするならば、それは本当にすぐに燃えて焼き尽くされるんです。エリアの時もそうでした。もう捧げエリアの捧げ物、水、ね、3回も水浸しになるほどに捧げ物を、の上にかけたんですけど、しかし主はこのエリアの祈りを聞き届けたということで、もう、その水に至るまで全部焼き尽くして、ね、主が受け取られました。皆さんの祈り、それは主に受け取られる祈りでしょうか。本当に主の御子に従うということ、ね、これをする人は主はその人の願いを受け取られますけれども、とりあえずという信仰、これ主が受け取らないんですね。ギデオンはここで、ね、印を求めました。主よ、確かにあなたが一緒におられるという印を私に見せてくださいって17節で求めてます。印を求めること、これいいんです、ね、ただ問題は印不思議が起こった後聞き従うかどうかなんです。今日の箇所で何度もエジプトというキーワードが出てきました。主はエジプトに対して印不思議を行われました。エジプトの中に10の印を行われ、出エジプトした後も主は印不思議を幾度も見せてくださったにもかかわらず、この出エジプトの民は、アラノで40年さまよった末に約束の地に入れなかった理由、それは印不思議を見ておきながら、主がこうしなさいと言われたのをそれを聞いておりながら、その通り実行しないで、ね、自分の考え、目の前にいる敵は強すぎる、だからエジプトに帰ろう、ね、主の御声に行って、彼を打ち滅ぼしなさいだった、ね、主が共にいますならばできるんです。けれども自分の目に 頼って自分の経験、自分の考え、世の中の、ね、考えに頼って、結局この知識のこの時代においても、ね、彼はもう本当に私があなた方はエジプトから登った神である主であるというふうに、けれども、あなた方はそれを捨てて、ね、エモリ人の神々を恐れて、ね、ということでした。神ならぬものを恐れて神の御言葉以上にそれに従った。それゆえに、ね、彼らはこの指定人の民は、ね、滅ぼされ、またこの時代の、このイスラエルの人々は、ね、ミディアン人に、ね、またミディアン人だけでなくアマレク人、東の人々に嫌がらせされにされ尽くして7年間だったんです。7年間もそういう状態だったということは、7年間、1年目嫌がらせしても死を求めない、2年目嫌がらせされても死を求めない、もう徹底的に奪い尽くされて、もう嫌がらせされ尽くして、で7年目になってようやく死を求めた、ようやく死を求めて、死は本当にもう7年も、ね、ずっとほったらかしにしているよ、こんな民知るかって、ね、なってもおかしくはないですが、しかし7年目になってようやく死を求めたから、だから主はですね、ようやくギデオンに声を、ね、かけて、でギデオンを大勇士にしてくださったんですね。印不思議求めてもいいんです。ただ問題はその後その主の御声に聞き従ってその通り行うかどうか。ギデオンはこの後もですね、何度も、ね、主から、ね、命じられるんですね。さあその300人連れて行きなさい、けれどもギデオンはあなたが一緒にいることをどうかこのことによって、示してください。私が、ね、羊の毛を、ね、野原に置きますから、それ羊の毛だけが濡れていて野が乾いていたら、ね、それで私があなたと共に、あなたが私と共に言いますことを、ね、知る印をしてください、ね、主はその通りしてくださいました。その後その逆をしてください、主はその主は逆をしてくださって、ね、でギデオンはその主から言われた通りに恐れ恐れながらでもしました。これが大勇士の性質です。主の御言葉通りに行う、ね、もし皆さんが不安なら、ね、印を求めなさい、ね、主よあなたが確かに共におられるということ、それを示してください。印が与えられたのであるならば安心ですね、本当に主が皆さんと共におられるということであり、そして主は確かに皆さんにビクトリーを、また勝利を、祝福を与えてくださるということ、これは、確かに主がしてくださるということです。皆さんはこのギデオンのように大勇士になってください。それで、22節から見ますと、22節から、これでこの方が主の使いであったことが分かった。それでギデオンは言った、ああ神主よ、私は面と向かって主の使いを見てしまいました。すると主はギデオンに仰せられた、安心しなさい、恐れるな、あなたは死なない。そこでギデオンはそこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイシャロムと名付けた。これは今日までアビエゼル人オフラに残っている。アメン。でギデオンはね、あなたが主の使いであることを示してくださいって、でいざ主の使いをそれを示したらですね、今度はね、ああしよう、私は、ね、死んでしまいますって、恐れたんですけど、しかし、ね、主は言われました、安心しなさい、これヘブラ語ではシャロームと言いますね。シャローム、恐れるな、あなたは死なない。このように主はお墨付きを、ね、彼にあげました。あなたは死なない、恐れるな、シャロームでありなさい。でそれでそこの、ね、岩の名前をアドナイシャローム、主はシャローム、主は平安をくださる方というふうに名前を付けました。それ主はシャロームです。冒頭で宣言した箇所、ね、詩編の23編でした。で皆さんよくご存知の、たとえ私が死の陰の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れない。主が共にいますから、ね、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。ダビデは宣言しました。主が共にいますならば、ね、今日の箇所で、ね、3回、ね、私があなたと共にいる、ね。私があなたを使わせではないか。言われました。そうです。クリスチャン、いかに弱くても、いかに末っ子であったとしても、いかに有名人でなくても、いかに お金がなくても、それでも主が共にいますならば、主が皆さんを使わすならば、皆さんはこの今の時代にインパクトを、ね、もたらすことができます。印不思議を求めてもいいんです。ただもしその印不思議が与えられたならば、本当に主のお言葉通り行うことを、ね、その通りにする、ね、最も幸いな人は見ないで信じるものは幸いだとイエスもおっしゃいました。皆さんは本当に主の御言葉が立てられたならば、その通り実行するするならば、主が共におられて、そして皆さんの、ね、手を通して皆さんのその力を持って主が御業を働かれます。皆さんは本当にこの時代のギデオンとして大いに主に用いられて、そしてこの時代に本当にインパクトをもたらし、この時代をイエス様の御言葉をもたらし、また本当に栄光の次世代をもたらす、そのことに栄光のために用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが共にいますゆえに、私たちはこのようにして立つことができ、またあなたの皆によって働き、また走ることができます。走っても疲れず、歩いてもたゆまない、わしのごとく若々しく力強く翼を買って登ることができるのは、主を待ち望むものです。主よ、本当に私たちにも御声をかけてください。大勇士よと声をかけてください。大勇士とは手に腕力があるということではなく、本当にあなたの御声に聞き従う、この聞き従い力がある人のことです。主よ、本当にギデオンは弱くても、また弱音を吐いても、それでもあなたの御声に聞き従ったゆえに、本当に大勇士、名実ともに誰が見ても大勇士となりました。私たちも本当にギデオンのようになることができますように、どうか助けてください。この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人に今日も勇気の御言葉を与えてくださったこと、イエス様は感謝いたします。御言葉をそのままに行う人、その一人一人を大勇士よと主は声をかけてくださり、この時代にインパクトをもたらすもの、主に使わされ、主が共におられることを力強さとして、大胆に働くものとして、私たちを豊かに選び、そして召し出してくださったこと、イエス様感謝いたします。人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼するものは守られる。私たち一人一人が主に信頼し、決して人を恐れることなく、罠にかかることなく、主イエス様の御声に聞き、そして語られた御言葉にアーメンし、そして従う、その大勇士としての性質がますます私たちのうちに増し加えられますように、イエス様よろしくお願いいたします。この時代、この日本、また世界において、悪魔サタンにその罠にかかる一人一人を使わしな、その一人一人をその悪の縄目から解き放つ、その働きへと私たちを豊かに導いてくださったことを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってどんなことでもできる、その力強さをますますいただいて、私たちは前進する栄光の種族でありますように、イエス様が整え導いてくださることを感謝いたします。イエス様が私たちに与えてくださったこと、それはシャローム、平安をあなた方に与えると、この平和、平安は世が与えるものとは違う。そして私たち一人一人がイエス様のシャロームによって歩む、その安心、また安全、そして素晴らしいイエス様からの慰め、一つ一つをいただいて、この時代に歩む私たち一人一人でありますように、主が助けてくださったこと感謝いたします。たとえ本当に人目を隠れて、この船の中で麦打ちをしていた、そのような中にあっても、イエス様は見出してくださいました。私たち一人一人を今日豊かに見出し、そして御言葉に豊かに従う、その性質を主が見出して、今日も大勇士よと一人一人に声をかけてくださいました。立ち上がる私たち一人一人でありますように、主イエス様にあって決心を持って主に従う私たち一人一人を主が喜び、そして主が豊かにますます使わせてくださることを心から感謝いたします。今朝与えていただいたこの素晴らしき御言葉を心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
実際的に 私たちのこの生活の中においてわけもわからない邪魔者がたくさん入ってきて、私たちの生活がめちゃくちゃになる、そういう時に今日のこの箇所を私たちが思い出すことができますように。イスラエルがイスラエルの神である主を恐れ敬まずに、他の神々を恐れ敬ったことによって、この実生活の中にある神様の保護のこの策が取られたということをしっかり知ることができますように。主よ、私たちは今日この御言葉で教えられたことを感謝いたします。主を恐れ敬う信仰を大事に、まず私たちの一日一日が刻まれますように。主よ、あなたは私たちを祝福してください。そして私たち一人一人が本当にこのキデオンのように、今自分に起きていることを御言葉を通してこの情景を見ることができますように。主よ、あなたは私たちを祝福してください。私たち一人一人が本当に自分に起きた良いことも悪いことも御言葉に照り合わせて正解を得ることができますように。そして主に栄光を捧げる御言葉に寄り添った栄光のため栄光の主力となられますように。主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝します。今日もこの御言葉を通して私たち自身が仰せられた言葉にアーメンして実行するものであるならば、そのつもりがある信仰を普段から持っているならば、主の使いは私たちに大勇士をと現れてくださることを感謝いたします。キデオンにはもう本当に普段から主の仰せがあればもう動く、その前提がありました。主は人の心を全部知るお方です。私たちもどんなことがあっても主ご自身が私たちに仰せられる言葉があるならば、必ずその御言葉にあって実践していく信仰があり、そしてこの時代の大勇士よと主に呼ばれる一人一人であられますように、主が祝福してください。今日の御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。